前回ですね触れましたけれども、日本の社会のシステムって本当巧みですよね。日本列島に住む人は皆平等であるということを達成するために、神様の遺伝子を持った天皇陛下一人だけを特別な存在にして、あと全部平等というような仕組みを作った。非常に巧みな、生物学も全部入れた仕組みを作りましたね。これと同じことが男女を比較せずという日本の思想なんですね。日本よりか文化の劣っているですよ、劣っているヨーロッパは男性から女性が生まれたとしてですね、女性は男性の所有物であるというのが基本的な概念なんですね。ですから男女を比較しないというか、男性の所有物が女性である。だから紫式部は、日本では紫式部が紀元西暦1000年に小説「源氏物語」を書けたんですが、ヨーロッパではそれから700年後フランスのアフラベーンが小説を書くと。もう西暦1000年頃はヨーロッパの女性は本当に所有物だったんですよ。男の所有物、もうどうにでもできたわけですね。中東はちょっと意味が違うんですが、砂漠地帯ではやはり女性が弱いもんですから、男性の庇護の下でということで、やっぱり随分違いがありましたね。日本はね、全く違うんですよ。全く違うので、ヨーロッパ的な頭を外してちょっと聞いてほしいんですけど、日本では男女は同権ではないんです。男女同権ではないんですよ、日本はですね。日本は世界でも男女同権なんていうの言っちゃいけないんですよ。男女を比較しないんですから。それで日本は力ずくじゃない社会なんですよ。力ずくじゃない社会っていうのはどういうことかっつったらですね、力ずくなら必ず女性が負けるんです。それはどうしてかっつったら、筋肉が弱いとかいうこともありますけどね、それ以外にですね、子供を産む、子供を育てるってことがある、つまり子宮とおっぱいがあるってことはですね、女性は必ず損するんですよ。これは損するっていうのはですね、どういうことを言ってるかって言ったら、生物はそうじゃないんですよ。人間以外の生物はそうじゃない仕組みを作ってるんですよ。だから日本は自然をよく観察しました。哺乳動物はオスとメスがいると。で、どうしてオスとメスが快適に過ごしてるかっていうのをじっくり見たわけですね。例えばライオンなんか皆さん知ってるかもしれませんが、群れを作ってるのはメスなんです。メスと子供が群れを作ってて、オスは離れているわけですね。もしくは極めて短命なんですね。命が短いんですね。だからこれはね、じっくり見るとオスとメスは同権ではない、ないようにしないとですね、哺乳動物で子宮とおっぱいがついている女性の方が必ずひどい目に遭うんですよ。そこで力ずくではない社会を築くためにはどうしたらいいかと考えたわけですね。で、これ素晴らしいんですよ。力の強い男性の方に制限を設けて、女性は制限を設けないというふうにしたんですね。まあこれは私、東大の人たちと研究会をやってる時に、まあ平安時代の歴史というのに非常に詳しい人がおられましてね、まあその人なんかといろいろ議論したんですけども、男性には非常に厳しい制限があった。それは軍隊に出ること、これは死ぬってことですね。それから田んぼに出ること、これは力仕事するってことですね。それから漢字だけしか使えないって言ってましたけど、漢字だけしか使えないので、それで、記録文書を作ると。感情とか入らない。しかし女性には何の制限もつけませんでしたと。まあ自由にやってくださいと。で、まあそれが完全に正しかったかどうかなんてことを言うんじゃなくて、考え方がすごく斬新ですよね。斬新です。要するに女性の方が弱い。だから女性が弱くて男性が強い。だけど力ずくでない社会を作るためには、こうちょうど天皇陛下の遺伝子が、神様の遺伝子が混ざってるっていうのと同じように、実質的に男性と女性を平等にするためには、男性に制限をつけると。こうだという結論が、まあ平安時代終わり、まあ鎌倉時代もそうなんですが、まあ、鎌倉時代から江戸末期まではですね、戦争が多かったんですよ、国内の。だからどうしても男性が上位になりやすいんですよね。やっぱり戦争で戦ってくるのが男性ですからね。 女性は基本的には戦えないんです。これは力が腕の力が弱いっていうんじゃないんですよ。子供を女性が産んでくれなかったらこの世の中終わりなんですよ。分かってますかね。これ最近ね、誰かが女性は子供を産むんだとか、大阪の中学校の素晴らしい校長先生が女子生徒を集めて、君たちは将来子供を産むからと言ったら、マスコミが袋叩きにしてその校長先生を辞めさせるという、あなたなんで人間とはできてると思ってますかね。そういう間違いは宗教でもあるんですね。結婚は良くないことだということで、昔の原始的な宗教ではお坊さんだとか神父さん、今でもそうかな、結婚しないんですよ。それは親鸞聖人ぐらい偉くなればそんなバカなことないと。結婚するのが悪ければ、いや人間はすぐ絶滅するじゃないかと、そういう類のくだらなさなんですよ。その校長、中学校の女性には必ず校長先生が、あなたたちは一番大切な人なんだと、子供を産んで育てるんだから、やっぱりそういう体を作って、そういう気持ちを持っていく、いるということが大切なんだっていうことは、ものすごく男女なんでこれが男女差別なんですかね。そんなこと言うんだったら医学の方で男性に子宮と注射をつけてくださいよ。本当にそんなつまんないこと言ってんじゃないんですよね。だから例えばお父さんとお母さんが結婚して子供を産むときに、女性の子供を産むときには、遺伝子のいいものを女性の子供には全部与える。だから、お母さんの遺伝子の伝え方は弱い、男性はちょっと意味がないんで、遺伝はお父さんの性格は遺伝するけども、劣性遺伝子とかそういう悪い遺伝子は、悪いっていうか劣性遺伝子は悪いとも言いにくいんですが、男性に、男の子に継ぐ。だから男の子は早く死んで劣性遺伝子を人間の系統からなくしていくという役割を負ってるんですよね。それから戦争に行くのもそうなんですよ。死んで男性の遺伝子の一部を捨てていくようにできてるんですよ。こういうことは本当にね、いろんなところにあるんですね。この今まだその生物学的にも解明されてないところもあるんですね。男性と女性がセックスするときには、男性が能動的で女性が受け身でなければ、奇形児の発生率が高いとかですね。それから女性が産み分けるときに、男性が交通事故とか戦争で死ぬ分だけ余計に男性を多く産むとかですね、こういったその生物学の奥の奥の方で、我々の生活を幸福にしてくれるようにいろいろな本能だとかそういうのあるのにもかかわらず、頭の中でですね、男女同権、男女は同権っていうか、権利を同じであるとか違いがあるとかいうことを比較しちゃいけないっていうのが日本文化なんですよ。事実として男性が強く女性が弱ければ、弱いわけじゃないんですよ。例えば子供を産む、子供を育てるっていうことを何点と数えるかっていうことなんですけど、男性が100点で女性が80点であったとしても、子供を産んで育てるっていうのは40点だとしたら、男性が100点で女性が120点になるわけですよ。そういうことを比較しちゃいけないって言ってるのが日本文化なんです。またこれがいいですね。ところが明治になって、そうするといろんな文化人、日本の文化人で、やっぱりね、人間ってのは不思議なもんで、僕もそういう世界を経験してるんですけども、ヨーロッパに行ってヨーロッパの 文化とか学んでくるとね、それを使いたくなっちゃうんですよ。会社でね、これも随分体験してるの、会社で欧米に、留学制度があったんですよ。欧米に留学して知見が増えてくるんですけど、その人は自分の知見を生かそうとしちゃうんですよ。別に生かす必要ないんですね。それはよくある小説に書いてあって、私の好きな小説に書いてありますが、ある侍が、東京に、地方の侍が江戸に出てきて、剣道とそれからその頃昌平校という学問を学ぶんですよ。で、剣道も優れてるし学問も優れてた武士だったんで、剣道も非常に有名な剣士になるし、 学問も昌平校からこう誘いが来るような優秀になるんですよ。それをこう誘われるわけですね、昌平校の人が、うちの先生になってくださいよって言うんですよ。そうするとその人は何て言うかって、いや私が剣道を学んだのも学問を学んだのもそれは立派な武士として働くために学んだんであって決してそっちに行くわけじゃないんだ、そのくらいの見識があればいいんですけど、私が会社で見た人はですね、どうしても外国に行くと外国で学んだことを会社の中で使おうと思うんですよ。それで失敗しちゃうんです。知識として自分の知識として入ってればいいんです。判断力とかですね、これがやっぱり欧米で学んでくるとドイツに留学した、フランスに留学した、アメリカに留学したとどうしてもそれを使いたいんです。それで日本の文化人というのは男女同権だとか、もっとひどいのは男女あなんか同じことをするやつがあるんですよねそこの女性の室長が嘘のデータ出したりしてんですよ。それはもう嘘のデータ出しますよ。根がね正直じゃないんですから。だからこれもやっぱり日本の素晴らしい強い方に制限をかけるというようなことをやるということは、これ政策的に必要であると思います。